皆さんこんにちは。ラジオカーラ小島ゆかりももです。とってもお久しぶりです。長い間ラジオカーラ全然放送してませんでした、とても久しぶりにですね、今日また懐かしい高野ひろこさんをお迎えしております。ひろこさんこんにちは。
こんにちは、ももさん。ちょっとレギュラー状態でしたけれども、ね、久しぶりにお邪魔します。
はい、今日はね、ひろこさん来ていただいたのはですね、実はサンフランシスコの方に今度10月に私行かせていただく予定になってるんですが、そこでですね、シャスタツアーというのをするんですね、はい、その後にサンフランシスコに寄りまして、ひろこさんの、アレンジコーディネートで個人セッションと、そしてヘミシンクのセミナーを開かせていただくことになりました。そのお話をね、今日二人でちょっとしようということで、放送させていただいております。
はい、はい、個人セッションの方なんですけれども、個人セッションは、ももさんのマッサージまたは前世クリアリングというヒプノセラピーとヘミシングを合わせた、ももさん独自のセッションとなっております。で、日程は10月15日木曜日、10月16日金曜日、現在8枠中の1枠のみ残っているということで、
嬉しいですね。
はい、もうすごく人気ですぐに埋まってしまいまして、で現在1枠残っていますが、その1枠奪い合うか、あとはキャンセル待ちということで、はい、受付させていただいております。で、キャンセル待ち、たくさんの方がお待ちになっていましたら、はい、枠を増やさせていただいて、はい、1日セッションの日を増やすという可能性もございます。
は
い
は
い、
そうですね、
はい
はい、ありがたいですね。なんかそうやって、前回ね、サンフランシスコでセッションさせていただいたのが、はい、あれ何年前になるんだろう、
3年4年、
3年か4年前です ね、うん、その時もね、たくさんの方来てくださって、させていただいたんですが、今回もまたね、こうやって、はい、お待ちいただいているかと思うと、とても楽しみです。
はい、新しい、私も目にかかったことない方がほとんどですので。
あ、そうですか。
はい、
素晴らしい。
私自身もとってもお目にかかるの楽しみにしています。
はい、で、場所がね、はい、
通称女神の館、
女神の館
海に近いサンフランシスコの、はい、私の方の家でやらせていただきますので、
は
い、
ね、素敵なお家で、私もそこに伺うのは初めてなんですよね。
はい、もう夜は潮騒の声が聞こえる。
本当に、
すごく皆さん来たい来たいと言ってくださる場所ですので、
あ、楽しみですね。
はい、いいセッションになるかと思います。
はい、はい、ね、ぜひぜひ、はいはい、皆さんのお役に立たせていただきます。そこでちょっとやることなんですけども、はい、エサレンマッサージというですね、はい、エサレン今回も行きたかったんですが、ちょっとタイミング的に日程的に難しそうなので、うん、エサレンは行けないんですけども、うん、シャスタの、ね、ツアーをした帰ってきた直後ですのでね、エネルギーいっぱい、
そうですね、シャスタのエネルギーが、
はいはい、もらってさせていただきたいと思ってます、
はい、
あとそのエサレンマッサージと前世クリアリングをね、
はい、
させていただくんですけども、まあ、ヘミシンクを私はトレーナーでやらせていただいているので、大いにセラピーでね、ヘミシンクを使っているんですね、
うん、
それで催眠誘導と、そしてそこにヘミシンクの音をかぶせながら、うん、できたら前世に行っていただいて、うん、そこのいろいろなね、解放をいざなっていきたいなというふうに思ってます。
ね、私自身もすごく受けたいなと思って、
うん、あ、そうですか。
この最後一枠は私なんていうかなと思ったりもするんですけどそういうことは言っておられないので、どなたかご縁のある方が来てくださると思っております。
そうですね、
はい、
ひろこさんの前世どんな方でしょうね、見ていただきしますね。
どうでしょう、昔ね、フィリピンの漁師さんと言われたんです。大きな網をかけて。
自分で見たことはないの？
ないの。
じゃあぜひ
ね、はい、ぜひ、うん、私も体験してみようと思います。
やっぱ自分でね、うん、そういうふうに前世を自分自身が体験すると納得すごくしやすい。
そうですよね、うん、で、ももさんが誘導してくださるんですよね、
う
ん、
そうですね、
すごく楽しみ、うん、
そこでね、トラウマの解放をしたりとか、
うん、
いろいろな人生の目的を知ったりとか、していただきたいなというふうに思ってます。
なるほど、うん、1回のセッションで十分効果あるんですか？
そうですね、まあ、人それぞれですけれどもね、うん、こういうことをしようという方々はもうそこに目が向いているし、うん、意識が向いているので、うん、効果は高いとは思いますね。
そうですか。じゃあ、ヘミシングの話が少し出たので、10月17日土曜日に、開催いたします。 ヘミシングの基礎コースについてちょっとお話ししていただけますか。
そうですね、ヘミシングは日本ではすごい人気でね、もうキャンセル待ちが出るぐらいセミナーではね、毎回そんな感じなんですけども、トレーナー活動を始めたのが2年半前なんですね、で自分自身のヘミシンクを知って取り組み始めたのが2004年ぐらいからですかね、5年丸5年ぐらいになりますけども、ヘミシンクの可能性ってすっごい広いんですよね、で有名、一番最初に有名になったのは体外離脱とかでね、有名になりましたけれども、それは本当ヘミシンクの体型の一部にしか過ぎないんですね、で様々なこう意識のレベルを探索していって、そしてそれによって自分自身の理解を深めていくというものなんですけども、ヘミシンクでですね、フォーカスレベルというのがありますね、それがフォーカスというのが共通の人の持つ意識の状態に共通に番号をつけたのが、のフォーカスレベルっていうところなんですが、そこのねフォーカス10と12というのを重心に基礎コースでは探索をしていきます。
なるほど。11って言ったらどんな知識レベル？
10です。
あ、10です。ごめんなさい。10はどんな意識レベルなんですか？
10はね、体は完全にリラックスしているか、あるいは眠っている状態。だけど意識だけが起きている状態。それがフォーカス10の、意識レベルなんですね、だから通常ではあんまり感じることのない意識レベルですよね、体は眠るとね意識まで眠っちゃうんで、睡眠に入っちゃうんですけど、でもヘミシングのフォーカス中というのは体は寝てるけれども意識だけが起きている。
なるほどね。私も去年の秋ちょうど今ぐらい、10月ぐらいでしたっけね、基礎コースを体験させていただいたんですけど、その時フォーカス10に行った時、すごくねシャスタで感じるエネルギーに似てるなと思ったんですね、体がわーっと緩んでリラックスするんだけど、こう意識はされてる、だからアンテナの感度が良くなると、
そうですね、
そんな感じが
感性は高まるでしょう ね、
でいろんなものが聞こえたり見えたり感じられたり、普通では感じられないもの、すごくこう自分自身の可能性って無限だなって感じたのがヘミシンクの体験ですね。
ひこさんの場合はあれでしたね、音が結構
そうでしたね、
聞いてましたね、
でいろんなね、人それぞれビジュアルでね、いろんなビジョン見られてる方もいらしたし、
割とねフォーカス10とか12のところではね、体感的に感じる人が多いんですね、体の重さとか軽さとか、ね、暑さとかね、暑さっていうのは熱感ね、熱感の暑さとか、逆に涼しさとか、なんかそういう風な感じで体感として感じる人が結構多いですね、今までたくさんの方が来られましたよね。
じゃあフォーカス12の意識レベルはどんな感じなんですか？
12はですね、今度これがまた面白いんですけど、10からさらに10はね、こう体は眠って意識だけが起きてる状態ですけど、12になるとね、さらにそこから自由になっていく、セミナーでいつも言ってるんですけど、フォーカス12だから自由になっていく。
なるほどね、ダジャレやね。
で、まあ自由になっていくので、体感としたらね、私の場合は、何か体が溶け出していくような、
なるほど、
広がっていくような、その肉体の境界線がね、何かこう溶けていくような、
私もそれ感じました。
感じました、なんか深い瞑想の時にね、そういうのを感じたりすることね、ありますけども、そういう風に感じる人結構いらっしゃいますね、あと何かこうそれこそ体外離脱が起きてきたりとかね、する場合もこのフォーカス12のあたりとかって言われてるんですけども、自分のね肉体をこう上から見てたとかっていう人、今日もねたまたまヘミシンクの基礎コースだったんですよ、そういう感想をおっしゃってる方いらっしゃいましたね、
なるほどね、
ビジュアルでもちろん見たりとか、あとそうですね、ひろこさんのように音が聞こえたりとか、で、あと直感力がやっぱ冴えますね。
なるほどね。
なんかメッセージをパンと受け取ったりとかね、その自分のガイドというのが ね、皆さんには必ずガイドさん、うん、ガーディアンですね、うん、ガイドヘミシンクではガイドって言ってますけども、ガイドがついているんですね、
うん、
で普段はこうあまりこう意識することはないかもしれないけれども、うん、そのガイドさんっていうのは皆さんのそばにはもうずっとな複数名でいるというふうに言われてます、
うん、
役割を変えながらね、
はい、
そのガイドからのメッセージをねポーンと受け取ったりとかね。
なるほどね、うん、でもね今振り返って考えてみると、去年そのヘミシンク基礎構成を受けた時、メッセージをいただいたのが今、具現化してますね。
あ、そうですか、
うん、なんか9月で全てがこう終わるみたいな、うん、終わるというか新しい次ステップに行くよっていうことを、いろんな曲で私はメッセージもらったんですけど、本当その通り、だからその時は気づかなかったんですけどね、
あの最後のね基礎コースの最後に5つのメッセージというね、セッションを必ずするんですね、でその時ね受け取ったメッセージってねわけわからないんですよ。
あ、
わけわからない、意味がわからないんだけど、なんだかこういうメッセージを受け取ったっていう人がほとんどなんですけども、でもそれがね後からもそのようにひろこさんみたいに、ね、分かってくる場合がある、
ね、なるほどね、
あ、分かりましたか、
うん、
素晴らしい、
今ふと思い出しました。
おー、よかった、
そう、だからね、私すごくどうして今回もももさんにね、サンフランシスコでヘミシンクのセミナーをしていただきたいと思ったかというと、やっぱり一人でも多くの人に、この私が体験して、あ、いい、よかったなって思うのをシェアしたいと思ったんですよね、ほらね、ね、モンロー研究所にはもちろんアメリカの方は行けると思いますけれども、もう少し ね日本語で手軽にちょっと、ドアを開けると、
そうですね、ワンデーで ね
そういうのはいいかなと思いまして、今回お願いしたんですけど
ね、ありがたいです
ね
で、モンロー研究所の方ではね、うん、1週間の宿泊型のプログラムでやってるんですね、でそれを我々日本の方では1デー、はい、あるいは2デーズということでね、いろんなフォーカスレベルを探索できるようにね、ずっとやってます、本当にたくさん方お見えになりますね、でやり始めたこのセミナーをスタートし始めた頃2年半前ね、
はい、
とその頃とそして今と、参加される方の意識レベルがね、全然違ってきてるんですよ。
どんな風に、例えば
ね、2年半前だったらガイドって言っても、ガイドがどういうものだかっていうことをまずそこからの説明だったりとかしたわけですね、でも今参加される方ってガイドって言ったらね、あ、分かる分かるっていう感じで、もう自分でね認識してる人も結構いらっしゃるんですよ、
なるほどね、じゃあそれを深めたいっていうことでいらっしゃるのかしら。
そうですね、そういうことを確かめたい
って確かめたい、
多分いるんだろうけれども、それをちゃんと自分で認識できるようになりたいっていう人たちがね、結構多いですね。
なるほど、でそれとヘミシンクはやっぱ男性が多いですよね。
そうなんですよ ねこういうね、ことってどちらかというと女性の方がね、早いんですよね、ところがね、ヘミシンクの場合はね、今日もセミナー半分男性、で、ある時なんかね、定員12人でやってた頃なんかは、11名男性で1名だけ女性とかっていう時もありましたね。
不思議な感じですよね、普通のこういうスピリチュアル系の ね、セミナーから考えると、
もともとこれはロバート・モンローっていう方がね、もう亡くなりになってますけども、開発したもの で彼は音響の技術者だったんですね、だからとてもこう理論的にされてるわけですよ、で理論がしっかりしてますので、ヘミシンクの技術っていうところの理論がしっかりしてるし、で日本に広めたかったというか貢献された方がね、坂本正道さんって、東大の理工学部でやられてて、そしてソニーの方にいらっしゃった方なんですけどね、またこう科学の畑、科学者ですよね、どちらかというと科学なんですよね、そういう方ですので、とてもこう なんですか、いわゆるこう意味のわからないものではなくって、理論がしっかりしているものなのでね、そのあたりで男性が納得しやすいんでしょうね。
なるほどね、そうですよね、で私ね、すごく、私自身が受けた時に印象的なももさんお話ししてくださったのが、お坊さんのお話だったでしょ、 瞑想を長い間やってた、うん、その話をちょっとしていただけますか。
あ、はいはい、これね有名な話なんですけど、うん、本老犬の方にね宿泊プログラムで日本人の僧侶の方がお二人参加されたらしいんですね、うん、でその時にきちんとやはりお坊さんですので、うん、きちんと身なりをされてたらしいんですけどね、うんうん、あるセッションが終わって、うん、もうとてもびっくりしたような状態で、ね、うん、ちょっと言い過ぎかもしれないけどそれこそ髪振り乱して
みたいな、ないかね、うん、
そうそう、うん、そんな感じでねこうシェアリングのお部屋に来られたらしいんです、うん、で君たちアメリカ人はね、うん、なんてことしてくれるんだと、うん、我々がね何十年もかけて、うん、こう瞑想をしてねその境地に至ろうとしているのに君たちアメリカ人は、うん、この CD を何十分か聞くだけで、うん、その状態になって意識状態になってしまう、うん、なんという技術なんだということでねびっくりされたというね、うん、話がこれ有名でね、うん、なんかニューヨークタイムズのにも出たという話らしいんですけどね、うん、
なるほどね、で今おっしゃってたCD を聞くとお一人でもね、はい、お家でもできるというのがヘミシンクですよね。
そうですね、自宅トレーニングできますのでね、うん、どういうメカニズムになってるかっていうと、うん、ヘッドホンで聞いていただくわけなんですが、うん、これは左右の違うね周波数の音を聞くわけです、うん、でそれによって脳の中で共鳴状態が起きるんですね、うん、で左脳と右脳がこう共鳴しながら同調して、うん、ヘミスフェリックですね、うん、でそれがシンクロする同調するのでシンクロナイゼーション、うん、ヘミスフェリックシンクロナイゼーションということで略してヘミシンクなわけですね、うん、脳の中でそういう左脳と右脳が同調して全脳状態で活動を始めるわけですね、うん、そしてそれぞれの周波数に合ったブレンドされた音がそこに入ってますので、うん、その周波数に合った脳波の意識状態にこう音が連れて行ってくれるわけです、うん、それがヘミシンクのね、うん、音響のメカニズムなわけですね、うん、でもう一方では片やそのフォーカスレベル、さっきお話ししたね、うん、フォーカスレベルというのがありますので、うん、意識、さまざまな意識状態にこう誘われていくわけですね、うん、その目的に合ったフォーカスレベルに合った音が調整されてて、それを聞くことによってその意識の探索ができるというプログラムですね、う
ん、なるほど、で一人でできるにもかかわらず、うん、ええ、セミナーでみんなたくさんの人とやる、
う
ん、
そうです
ね、そのメリットは何ですか。
ね、うん、やっぱり CD を聴いてね自宅で学習している方ね多分かなりの数いらっしゃると思うんですよ、うん、はい、でうちのセミナーに来てくださる方が幾度同音におっしゃるのが、うん、やっぱりグループでするのがいいと、
うん、
グループのエネルギー、うん、そのエネルギーを、うん、でその恩恵に預かれるということとね、はい、そのシェアをしますので、はい、自分一人でやってたらこれ本当かなとかね、はい、こうすごい疑問が出てくるわけですよね、うん、でそれをシェアすることによって自分で確認できるわけですね、うんうん、でいろんな方の意見も聞くことができるので、うん、それをまた自分の体験とすることができる、
なるほど、
うん、というところでね、セミナーに来られた方々はやっぱりグループでするのって素敵ですね、素晴らしいですねっておっしゃるんですね、
うん、そうですよね、うん、仲間と一緒にやるということですね、うん、なるほど、うん、じゃあもうサンフランシスコの方にはぜひ受けていただけた
らいいですよ、受けていただけたらですね、うん、もうねヘミシンクの話出したら、ね、私終わらないですから、
ね、もうだいぶ長いです
、ね、しゃべってますね結構、う
ん、じゃあここでちょっと、はい、セミナーの情報なんですけれども、はい、URL を申し上げます。
はい、
http://evesem.blog93.fc2.com です、はい、そちらの方に、個人セッションおよびヘミシンクセミナーの詳細が書いてありますので、ぜひご覧になってお申し込みをお願いいたします。
はい、カーラのね、うん、ホームページの最新ニュースの方にもサンフランシスコセッションで、はい、そのひろこさんのね、はい、ブログの方にリンクしてますので、はい、そちらからも行けます。
そうですね、はい、カーラの URL はは
い、http://、
はい
はい、で www.studiookara なんですが studio-kara.com です。
はい、
はい、スタジオカーラですね。 はい、そこの最新ニュースをクリックしてください。
はい、はい、じゃあね、ぜひ一人でも多くの方にお目にかかれるのを、はい、
楽しみにしてます。サンフランシスコの皆さん、お会いしましょうね。手振ってます。
はい、私も手振ってますんで、
手振ってます、
はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、ラジオから高野ひろこさんをお招きして、サンフランシスコでのセッションと、そしてヘニッシンクのお話をさせていただきました。ラジオカーラはですね、不定期で放送されています。また、シャッターから帰りましたらね、皆さんに元気な声を聞いていただきたいなと思います。皆さん、それまでどうぞお元気で、そしてサンフランシスコの皆さん、あちらでお会いしましょう。さよなら。 See you soon。